우리 렘넌트들은 24기도를 어떻게 합니까?
では、 렘넌트の皆さんは 24時の祈りを どのようにされているのでしょうか? もちろん していただければ もっとものことなんですが、 렘넌트の皆様が 常に記憶していただきたい 部分があります。 では、 5つのことを にまとめて常に覚えていただきたいと思います。 では、 24時祈り、 これはどのようにすればよいのか。
1초, 2초, 3초 해가지고 합쳐서 24기도 이런 말은 아니죠.
まず24時っていう概念からそれは 1秒 1秒 それで 24時間になる そういう24時ではありません。
문제가 생길 때 그걸 생각하지 말고 이걸 생각하라는 거예요.
常に何かの問題が生じた時にその問題を考えるのではなくこちら答えを考えるのです。 答え。
교회 안에도 보면요 그 이상한 사람 많잖아요.
教会の中にはもちろんいろいろなまたおかしい人もいらっしゃるかもしれません。でもそういうおかしいことをそのおかしい人を考えてはいけません。そこには答えがあるっていうふうに考えていただきたいのです。必ず答えがある。それで本当におかしい人がいるならそこには本当に答えがあるっていうことです。 二つの理由があります。一つはその人がとても大変だっていうこと、そしてその人は今限界を迎えたっていう部分があります。相手はすでに限界が来てそうしていることに対して私たちがそれについて悩む必要はありません。またその中には答えがあるので、レムナント自身にはその答えを考える、これが24時の祈りとなります。 では常にこう考えているので、次に来るのは何か平安。平安が訪れます。皆さん楽なことを求めるのではなく平安を求めるのです。平安、便利に生きていくではなく平安を求めて生きるのです。便利なことと平安は全く違うことです。 便利なことはこれはコンビニに行けば揃っています。そこには平安はありません。では本当の答えがあるなら平安が訪れます。ですると自分も知らない知らないうちに出てくることは感謝。感謝が出てきます。でも到底答えが出てこない時がある。そういう時は待つっていうのが答えです。待つが答え。 なるほど、神様はこれから最も重要なことを行われるんだっていうふうに思ってください。常に24時の祈りをこのようなキーワードを持って皆さんが考えていただきたいと思います。そして今度は力です。この力は実際的な力を指しています。実際的な力。例えば勉強も実際的に力をなければ勉強はできません。これを常に持っていくっていうことです。
黙っていても自然に訪れることは証拠。証拠が現れます。で、この証拠が来ることもまた重要なのは、その証拠を通じてまたさらなる答えがあるからであります。こうして皆さんは証人っていうことになります。これがレムナントの理由となります。 今日のタイトルのように、これが常に皆様にある理由です。承認。承認。なので落胆しなくてはいい。その理由はここに書きます。左側に nobody。 本当の答えはノーバディから始まります。私は寂しい、一人ぼっち、これでノーバディ、そんな意味ではなく、もう一人でいるから寂しいとかそんなことを思う必要もありません。誰かがもし助けてくれるならば、それに対しては感謝なんですが、本当に必要なことではありません。皆さんに必要なのは神から与えられるものであります。なので、ノーバディ。 ノーバディであっていいんです。正しい答えはノーバディから始まります。ノーバディには実は競争者はいません。ノーバディには何の競争者はいない。で、このスタートで証人として立つっていうことになります。では、レムナントの皆様はぜひ覚えていただきたいと思います。 안류 중직자에게는 내가 처음으로 직접 중직자 편지를 써야 되겠다.
근데 라이슈 から、まあ、RU にいらっしゃる住職者の方々には私が直接毎週手紙を送ろうと思っています。初めてのことであります。で RU に今通ってらっしゃる住職者の方々はあまり気にしないでほしい。もし何かあっても私が福音の手紙を記録したかのように RU の住職者の方々に直接手紙を送ろうと思っています。福音の手紙は8回目の出会いまでは2週間しかかからないんですが、その2週間でいろいろな働きが起きました。それは内容がいいとか悪いとかってことを別に、本当にこの福音を必要としているその人たちに心から手紙を送りました。福音の手紙を
受ける人がいたら、それで
なので私が RU の住職者、大学院にいらっしゃる住職者の方々に本当に答えを受けられるべき方がいらっしゃるなら直接手紙を送ろうと思っています。ではいろいろな理由があると思いますが、こちらです。使徒の働き17章1節、なぜテサロニケの街道に行ったのでしょうか。18章4節、
コリントへ、
なぜコリント、こちらコリントの地域ですが、コリントでも街道に行った。19章8節、ローマに行く前にもまた街道に入りました。なぜでしょうか。この部分がレムナントに関する記録であるので、ぜひ皆様がよく見ていかなければなりません。17章1節には、彼らはとかいつものようにっていう言葉があります。彼らはっていうのはチームがいたっていうことであります。でいつものようにっていうこの意味は、時間が3週間しかありませんでしたので、3週間私たちはどうやっていこうかっていうことを決めたと思います。ではここでとっても重要なことが出てきます。
선임이든지목사님이든지상관없습니다。그분들에게세가지필요합니다。
相手がお坊さんであろうと牧師であろうと関係ありません。その方々に3つの理由が必要です。理由なく私を取り巻く運命と呪い、そして暗闇、サタン、地獄の背景、ここから出てこなければなりません。それを解決する単語はキリストと言います。これをレブナントは正確に知らなければなりません。私たちにはイエスが必要なわけではなく、イエス・キリストが必要なのです。釈迦がキリストであるならば、私たちは釈迦キリストを信じなければなりません。キリストが必要なのです。私たちに孔子が必要ならば、孔子キリストを信じなければなりません。
キリストを信じなければ、
彼らは尊敬します。しかしキリストではありませんので、キリストとしては信じていません。これは宗教を差別するわけでもありませんし、また差別する必要はありません。尊敬します。釈迦を、また孔子を尊敬します。しかしキリストではないということです。私たち人間に必要なのはキリストです。そこでサタンはキリストを恐れます。それに対して証拠を述べたわけではなく、遠い性を伝えました。皆さん、レムナントが悟るべき内容、もっと深い内容です。当然ながらキリストが必要なではないかっていうことであります。人間がキリストがいなければ死ぬっていう、誰がキリストかっていうこと、誰がキリストかっていうことです。当然ながらその方は十字架にかけられ、当然ながらそこから復活されなければならない、そのキリストの遠い性を伝えました。それをテサロニケの街道においてパウロは伝えたのです。ではレムナントの皆様がとても冷静に、しかも確実に握らなければならないのがこちらです。キリストはキリスト専用の単語ではありません。神はこの人類に与えられた言葉です。キリスト、
자기들 종교 만들기 위해 쓰는 단어가 아니라는 거예요.
예수を 信じる 人たちが 自分 たちの 宗教 だ ということ で その アピールを する ために 与えられた 宗教 では ありません。
활용하는 이용품이 아니라는
また この キリスト は 이단 では ない ということ を 利用 する ための 利用品 では ありません。
모든 인류에게 그리스도라는 단어가 필요.
全ての 人類 には 그리스도 という 단어가 필요 です。 だから 神 は 약속 されました。
그것도 안 믿을까 싶어서 미리 약속하고 성취신 거죠.
それももう信じないかもしれない。なのであらかじめ 약속し 成就させました。 誰も 信じないので。
태어나지도 않는데 정확하게 태어날 거 십자가에 저거 부활할 거 다 예언했어.
なんと生まれる前からいつ生まれいつ亡くなられ復活されるかっていうことが正確に記録され成就されました。
그런데 지난 일부 설교가입니까? 도대체 그리스도는 누구?
나는 先週 1부礼拝の タイトルです. 이때 그리스도와 誰なのか? それが私の人生の質問でした.
자, 여기서 보세요.
では 18章に行きます.
안식일마다 이렇게 나왔어요.
ここには安息日ごとにっていう言葉が出てきます.
안식일은 원래 유대인적인 거룩한 날입니다.
안식일, 레므난트の皆さんわかると思いますが, 안식일っていうのはもともと ユダヤ人が守っていた聖なる日であります. それは土曜日でした. 土曜日.
그때 예배 안 드립니까?
じゃあなぜ私たちは土曜日に礼拝を捧げないんですか?
요한복음 20장 1절을 보면 예수님 언제 부활하시는 거니까 안식 후 첫날이에요.
イエス様はいつ蘇られたのでしょうか? それは安息日、主の初めの日にっていうのは 안속日, 안속の日の次の日であります. なので、それが日曜日であるわけです.
우리가
それを主日として
예배 안 받습니까? 그건 아니죠.
じゃあ私たちが金曜日に礼拝を捧げるから それを神様が受け止められないのでしょうか? また日曜日の礼拝は受け止めてくださらないんでしょうか? 違います。 じゃあ必ずしも日曜日でなければ受け止められないっていうわけではありません。 なので私たちが 主の日, 主日っていうのは とっても重要な意味があるのです。 では、パウロが街道に入りまして この礼拝を生かしたわけです。 安息日を守っている者に対して本当の安息日、本当にその礼拝の意味が何であるかを生かしなければならないっていうことでありました。 今パウロは第三次の伝道旅行を行った後に、そして今エペソ、ローマに入る前にエペソに行きました。そこで大胆に神の国のことについて語ったわけです。神の国について大胆に語りました。神の国のことに対して 大胆に語られた。サタンと地獄の背景、すべての呪いを打ち壊す、その神の国に対して大胆に論じたと言われています。これがすべてです。なので、レムナントもこれを握っていただきたいと思います。レムナントの皆さんは学業の心配は一切しないでください。本当にその心配は騙されていることであります。学校の勉強は基本ですから、やるのです。基本だから、だからといって基本だと、これからは就職はできません。成功もできない。けれども、 基本だからやらなければならないのです。1に3、4、これを数えないのに数学はできません。だから勉強するのです。世の中を生かすためには世の中のことを早く知った方がいいです。けれどもそれだけだと生かすことはできません。なので昔の人も昔からもそれだけでまた時代を動かした人はいません。 なので特に今後これから第4次の産業革命の時代というのはもう大変な騒ぎになるわけですから、 霊的な力を持って霊的な目を開いて見ますと、その祈りの目で正しいことが見えてくるはずです。なので私たちレムナントは第5次産業革命の主役であると思います。私はあらかじめこちらの単語をもう持って持ち出しました。レムナントは第5次産業革命の主役。なぜならその時代はもう霊的問題が来ている、完璧に来ている時代ですから。だからキリストの遠い性を
우리는 무엇을 예배하고 기도해야 돼?
そこで私たちは何を礼拝し、何を祈るべきかっていうことで、
무엇을 작업하고 학업하고
そしてどういうことに対して私たちはそれを行い、また行くべきか、どんな作業をしてどんな作品を作るべきか、それが神の国ってことになります。皆様が現場で伝道運動を置いて祈っているならば、この礼拝の意味が伝達される黙想運動をしていただきたいと思います。これからレムナントが時代的な作品を作るなら、神の国が出てくるはずです。ある人はよく言います。あまりにもこの作品にキリスト教っていうことがこうもろに出てしまいますと、作品にはならないじゃないですかっていうふうにみんなに受け入れられないっていうふうに言うんですが、私は違うと思います。最近の映画などまた未信者たちが作ってる内容を見てみてください。もう悪霊が思いっきり出ています。で、未信者たちがバビロンに対して歌ったり作品を作ったものは大ヒットしました。で、私たちの考え方が少し曲がっているかもしれません。間違っているのでレムナントは騙されてはいけません。では、こちらの遠い性はキリストの遠い性が始まりであり終わりであるということを覚えてください。このようにレムナントの皆さんは記憶してください。学業勉強心配せずに早くもう卒業してしまう。で、新しい答えに向かって、実は大学を卒業する前にすでに新しい答えを受けるっていうことです。誰も止めることはできません。では、これから皆様が参考にしていただきたいことがあるならこちらです。正確なと書きましたが、その都度その都度皆さん何かのことが起きていると思います。何かの事柄があって何かが起きるときには正確な御言葉を握ることです。で、ここで注意すべきことは、御言葉を握りなさいっていうので、あ、ここだとどれを握ればいいのかなっていうふうに言うんですが、そういう意味ではありません。使徒の働き1章1から8節に全ての正確の御言葉があります。どのような事件が起きても、この聖書の中、これを通してみると正確な契約が見える。特に1、3、8、キリスト神の国のこと、しかし聖霊、それだけではなく8節には力があり承認という言葉もあります。ここに全ての答えがあります。神の御言葉は生きて力があるので、一つの聖句だけでも続けて答えられることができる。これが人の言葉と違う部分で、人の言葉は一回聞けばそれでおしまいです。しかし神の御言葉は続けて見働きが起きていきます。ということは何か、それはあんまりにも聖書丸暗記して覚えて勉強するということがポイントではないということであることを皆さん覚えてください。 1,3,8 に全てが含まれてあります。なので、この契約を握っていけば正確な答えを得ることができる。いつ答えられるのか、そのタイミングも測る必要はありません。なぜなら皆さんは未来がとても明るくたくさん残っています。今それを考える必要はありません。また、これから受ける答えがとても大きなものなので、今自分でこれが答えっていうふうに決める必要はありません。答えを自分で決めてしまうということは大失敗です。神は偉大なる答えをまだまだ備えて持って待っているのに、自分の水準の自分のレベルでこの答えっていうふうに求めるのは違います。ヨセフの場合も重要な答えがあるというふうには考えていたものの、これっていうような答えを決めつけませんでした。奴隷になったり監獄に行ったりもしましたから。
今日は
今日って一日で終わりません。永遠の中の今日であります。では重要な一日になるようにお祈りいたします。お祈りします。神様、感謝します。
全国世界レムナント에게은약붙잡는중요한날이되기를기도합니다。
全国世界のレムナントの方々が重要な契約を握る一日となりますように。
기도가되어지는영원한언약속에있게하옵소서。
この時間も祈れる、また祈りが成り立つ永遠な時刻表の中にいることができますように。イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。